皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
バーマと
アネストでございます。
はい、2015年9月20日の第222回ということになりますけどもね。
はい。
なんかこういうゾロ目の回にね、当たるとちょっとだけこうね、嬉しいですけどね。
そうですね。
うん。ただまあ222にね、まつわる何かの話が思い浮かぶかというと、こう、何も思い浮かばないっていうね、ことに。
まあ、テストの点もオーバーしてますからね。
そうね。222点は、まあ、ないからね。
まあ、ないよね。まあ、
選挙区で222点だった
わね。そうね。あんま良くないパターン。
良くない
よ
ね。
うん。
半分くらいしか取れない。うん。
センターとかでね。222点とかね。あ、とか、そうだね。ないね。うん。
ないね。
はい。まあ、9月も中旬過ぎて、だいぶ涼しくなりましたけれども、まあ、私、先日iPhone 6S っていうか、6S っていうんですかね。まあ、発表されたわけじゃないですか。
見てたよ、ちょっと。生で。
うん。ああ、そうなんですか。僕は完全に爆睡しておりました。
深夜でしたけど。
いや、なんでその話をしたかっていうと、僕そろそろ携帯のね、前の2年縛りが解けることになってきていて。5S ですね。
あ、じゃあ一緒です。
はい。どうしようかな、と思って。で、もうちょっとそろそろね、格安シムっていうところのデビューも考えたりして。
ああ、出ましたね、格安シム。うん、
ねえ、あれなんか、だいぶ今よりもね、月々の値段的には安くできるんでね。
あ、聞いた話だと、
うん、
まあ人に感覚にもよると思いますけど、うん、通信速度的には、全然問題ないって言ってましたね。
うん、ねえ、まあ最近はね、だいぶ、問題なく通信できるようになってきたと。
うん、で、まあ、人の感覚にもよるんだろうけどね。うん、
で、まあ、もともとあれですよね。ドコモの回線とか au の回線とかを使ってやっているんで、まあ、品質的には問題ないとは思うんですけどね。
で、よくさ、世の中のこう、若い方々、まあ、私も若いうちに入るかもしれないけどさ、うん、動画とかを携帯で見られる方って、なんか、すぐ、何マックスの通信容量を超えちゃって、あ、そうそうそう
そ
う。
それくらいありますよね。
それ超えちゃって遅くなってるんだよねっていう話聞くんですけど、
うん、
僕一切超えたことがないんですよ、今まで。
ないない。見るとね、半分も使ってない時が多いですね。うち、今7ギガ制限かなんかソフトバンクかかるんですけど、
うんうんうん、
月々。いかないですね。
僕、だいたい1ヶ月2ギガちょいなんですよ。
うん、まあそんなもんですね。
うん。だから、
するとね、
結構。そう、あ、まあ、テザリングするとね、うん、そうなんだけど、普通に使ってて2ギガちょいなので、もう、多分、全然格安シムにしていいんだろうな、と思ってる。
ああ、そうそうそうそう。で、僕もちょっとテザリングも、もし、あれだったらちょっとやりたいな、とか思ったりするんですけど、そのテザリングも、ソフトバンクとかだとオプションに加入しなきゃいけなくて、やるには。
ああ。
それにまた月々プラスになるんですよ。で、その辺も全部込み込みなんで、
うん、
いいなと思ってね。で、あとシムカードも、例えば2枚とか最大3枚まで、共通のアカウントみたいなので出してくれて、うん、で、それをこう、いろんな例えば iPad と iPhone とか2台持ってたら、そこにこう、2台差し込んで、同じ料金の中でパケットを分け合えて使えるとか、
すごいね。
そういうこともできるんで。
でもパケット分け合えるんだったら、うん、もうちょっと容量いるなって思うよね。
まあ、そうね、10ギガプランとか、そういうのでも、それでもね、安くなったりとか。
まあ、あとでも数千円か。
無制限のやつもあったりしますけどね。まあ、ちょっといろいろこう、選べるっていう、プランを選べる。会社も選べる、プランも選べるみたいなのは結構ね、魅力ではあるかな、なんて。
今も
コンサルするような職業あったらすごい便利ですよね。
うん、そうだね。まあ、ちょっとそんなことをね、考えつつ、ちょっと、どうしようかな、なんて。選んでるうちは幸せなね、
そうね。
感じなんですけども。皆さんは、まだ、キャリアのやつ、まだ、やっているっていう感じですかね。今のところは。
いろいろ、私は、もう、携帯を持ち始めてから、ずっと同じ、 あの、au なんですけど、うん、なんて言うんだろうね、もうね、電話番号とか、メールアドレスが、変わるってことしたことがないから。
まあ、それはちょっとめんどくさいんだよね。
そう。
うん、
で、なんか、いろいろ変わったりの連絡もしなきゃいけないなと思うし、
うん、
まあ、その、今 au に入ってることによって、まあ、いろいろオプションですけどね、
うん、
つくじゃないですか。
うん、
その au だったら、なんか、月々300いくら払えば、アプリ取り放題だよ、みたいなね。うん、そういうのがあったりとか。なんかいろいろあるんで、まあ、それで、その分でお金払ってるんだと、
うん。
言い聞かせてますけどね。
なるほど。うん、
そうだね。僕は、ドキュモですけど。
ドキュモ
ドキュモですけどね。
初めて聞く会社みたいな感じになってます。
だから、この3人、3人とも違うんだよね。
そうだね。
キャリアがね。
う
ん、
結局、どこがいいのかよくわからんっていうのはあるんですよね。
うん、
まあ、大体価格は大手のキャリアは揃えてきてますからね。
そうだね。
うん、
理由があって、変えようと思った時期としては、僕もあの iPhone に変えたいと思った時は、
うん、
あの、まずソフトバンクが一番早かったし、
うん
うん、
ソフトバンクなのかなと思ってたんですけども、まあ、それ、その、欲しいと思った時期はなんか今あるエクスペリア的な、こう、アンドロイド機種でなんとか持ちこたえて、
うん
うん、
出るぞって話になったんで、まあ、ドコモのままでいっかってなったわけですよね。
う
ん、
なるほどね。
はい。で、まあ、次も 6S にしようと思ってるんですが、まあ、それも普通にドコモでそのまま、ちょうど2年間だし。
うん。
なるほどね、いや、2年縛りじゃなくて、初期費用ボンって出して買っちゃってるんで、
ああ。
まっさらな感じで、いつでも買っていいんですよね。うん
うん、あ、じゃあもうお二人とも、6S かなみたいな感じなんですか？
いや、僕ね、どうしようかわかんない。もうしばらく、5、とか 5S、あ、でもそうだね、格安 SIM にしたら、まあ、今の 5S 使えないくなるんで、多分新しく買わなきゃいけないから、多分 6S になるのかもしれないですね、そうすると。
もう二人とも、うん、もう完全に Apple ですね、じゃあね。僕ずっと Android なので。
一回ね、ちょっと iPhone にしちゃうとね、うん、僕は、あの、まあ、職場のね、
うん、
同僚とかも、あの、寝返ったな、みたいなね、いろいろ言われるんですけど、
うん、
ちょっと、Android は戻れないな、っていうのが、
あ、本当？
素直にありますね。
うん。
それはなんで？逆に Android に戻れないっていうのはなんでなんだ？
うままさんのやつはなんかちょっと、あれですね、Android から移行してきてるんで、
そうですね。
ちょっとホネストとして知りたいでしょうね。僕は元からね、僕は元からね、アップルの人なんで。
君はね、うん、君はまあ大体わかる。
どう考えても、あの、アプリしか使わないという人にとっては、
うん、
iPhone の方がパフォーマンスがいいと思いますね。
ああ、パフォーマンスの面でってことね。
はい。まあ、あとカメラとかまで言っちゃうと、うん、それこそ各機種のいろんなあれが出てくるんですけど。
そうだね。
あの、まあ別にそんな不自由ないですね。
あ、そう。
あとは、
うん、
シンプルなんで、基本的にあの、早いですよ、いろいろ。
あ、そうだよね。なんかあの、アンドロイドのとかの OS よりも、少ないメモリーで、少ないあの、CPU リソースで、サクサク動くっていうのが、
あの、メーカーこういうのね、なんかそう、常駐してるソフトがたくさんあるとか。
わかるわかる。あの、Windows と Mac の違いみたいなもんでしょ？
まあ、多分そういうことなんでしょうね。あとまあ、単純に外観。フォルム的なところで、他のやつがあんまこう手に持ったところ、しっくりくるやつがなかったんですよ。
あ、なるほどね。
なるほど。
いや、僕、あの、最近、一番最新の iPod Touch 買ったんですよ。
一番最初の？
あ、一番最新のね。
ああ、びっくりした。あの、でかい、でかいハードディスクのあのやつを買ったんかと、初代の。
なんでこのタイミングで聞き間違えるかね、君。一番最初の買うわけがないでしょ、僕が。
一番最初
のだけそう聞こえたっていうのはあります
ね。最新のね。
はいはいはい。
最新のやつ買ったんで、
うん、
カメラもまあ、どっちもね、その携帯についてる方でも、あの、まだ撮ったことないんですけど、iPod Touch で、最新のやつで。
うん。
まあそれも使えるし、電話機能のない iPhone みたいなもんかなと思って使って、ではいますけど、
うん、
近いですよね。
まあ、うん、一番最新のやつは6、ね、iPhone 6のやつとほぼ同じ性能ですね。
うん。だから、
うん、
まあ、それを持っちゃってるんで、 携帯はいいかな、みたいな感じになってますからね。
うん、まあ。
同じやつ2台必要ないですからね。
うん、そうそうそう、そうなのよ。
そしたらアンドロイドでもいいと思いますね。
うん。まあそんなね、携帯の話始めるとまた、それだけで移動型カオスになってしまいますので ね、まあ、私個人的には、どのね、MVNO だったっけ、確約シムのね、あれ契約プランがおすすめですよ、みたいなのがあれば、ちょっと教えていただきたいですな。
一回、流行りもんでやりました
けど、ね、思いますけど。いっぱい増えてますからね。で、さらにそのプランがね、いろいろ欲しい、あるので、まあ僕的には大体目星つけたんですけど、まあアドバイスがね、あれば。
それ何を言っても、いや、僕のあれの方が安いですね、感じで言ってくるパターンでしょ、ね。
だったらもう聞かなくていいじゃん、みたいな。
いやいや、まあここは最後ね、やっぱ一応参考までにという。
なるほど。
というところをね、聞きたいなと。
楽しいですね、はい、でも、どれくらい、こう、うん、コストを削減できるかみたいな。
そうですね。一応その辺は試算をした上でね、決めましたので。うん、はい。ということで、お便りの方にね、入っていきたいと思いますが。一通ね、来ておりまして、ちょっと呼ばせていただきます。受験と恋愛と反抗期と、というね、何ですか、こういう歌ありましたっけ部屋と、
なんとか、ね。ワイシャスとですね。
はい。はじめまして。ひねやんと言いますと。
はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。ありがとうございます。
ありがとうございます。もう女子と名乗ってはいけない年齢、かっこ、前回の職場でノンアルコールの是非について、で、ポロッと言われていましたよね。笑いと。
これはもう、ウィンディさんが言っただけですから。
ちょ。女子かどうかって、うまうまさんが言ったんだよ。
漫才師みたいなツッコミの仕方。
ちょ、
うまうまさんが言ったんだよ、これ。
あれ、うまうまさんだっけ？
僕ですね、多分ね。
ああ。
そうそう。
でもそれに対して、二人も割と賛同するような雰囲気はありました、
ね。まあ、可決されたかもしれないじゃあな、その時に。
かけつって、あんた。
アラフィフのおばちゃんです、というふうに書いていただいて、
ね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ポッドキャストでこの番組を偶然に見つけて毎回更新を楽しみにしています。この番組のターゲットと外れているんだろうなと思っていたので、お便りするなんて考えても見なかったですが、昨日以下のような記事を見つけて、ぜひとも、お三人の意見がお聞きしたくてメールしました。まあ、ちょっと、タイトルだけ読ませていただきますと、まあ、息子三人を東大に入れた佐藤ママ、受験に恋愛は無駄です、という記事ですね。
まさしく、僕がこれ、今日のタイムズに使われてないかと。
あららら。
ところだったんで、ちょうどいいっていう。
良いですね。
感じなんですけど。はい。
あ、これは。
そうすると、コーナーでね、記事の内容とかも、
うん。
紹介しつつ、
うん。うん、
我々の話もできつつって感じですかね。そうですね。
これはいいですね。じゃあ、早速ね、かけられタイムズの放送、皆さん楽しみにしていただきたいんですけど、ちょっとお便りの残りの部分だけは簡単に読ませていただいて、それで、
はい、
コーナーの紹介していきたいと思います。はい、我が子3人を東大医学部に入学させたプロママのお話なんですが、あれこれ心に引っかかってなりません。
うん、
中でも、受験に恋愛は無駄とか、この座談会の司会役の精神科医が言っている、大きな反抗期があった子供の方が後々犯罪者や精神疾患になる可能性が高いから愛情いっぱい安定した環境で育てるなんていう話が特に引っかかってなりません、私には大学生と高校生の子供がいますがプロママでない私はこの人たちの言うように育てられませんでした、
うん、
でもそこそこな子供に成長してくれてると思うのですがこれってすでにもうダメ親なんですかねと、これから末っ子が大学受験をするのですが、お三人の、受験時代はどんな感じでしたか？そして反抗期等々どうやって過ごされましたか？親は、かっこ特に母は、上記の記事のプロママと言われる人のようにガンガン絡んでいくべきなんですかね？うちの息子たちは反抗期に不愛想になって扱いにくくなる時期を経て、そして自分の道を自己決断していっています。それが自立だと思っていたのですが、乱文失礼しました、これからも配信を楽しみにしていますというふうにいただいております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
一点だけ言っていい？
はいはいはい。
あの番組のターゲットと外れてるわけじゃないですからね。
ああ
ターゲットは特にはね、
そう決めてない、
定めてないので、
はい、そうですね。
ひねやんさんもターゲットの一人ということ ですから、外れてるんだろうな、とか思わず。
女子云々の話でなんかいろ
いろ。いやいや、もう、
あのね、
女子云々に関
しては。まさか聞いてないだろうと思っていろいろ言ってしまうことも多々ありますけど、こちら
は。違うんです、違うんです。 女子云々に関してはね、そこを掘り下げるとややこしくなるから。
あれ、もうそれ、あの、傷になんとかならないみたいな。
ええ、そういうことじゃない。あの、アラフィフでも、まあ、あの、いろいろいるんですよ、タイプが。ね。まあ、いろんな世代にいろんな人たちがいますから。
はい、あ、そうじゃない。女子と言いたい人もいるし、そうでない人もいるっていう、そういうことですか？
そう、そういうことですよ。うん、だから、あの、この前の、ガールズトークに書いてるのは、あれはもう女子とは言えないでしょっていう話なんですよ。
まあ、あの、なんていうのかね。あの、そう、そういうことね。
そうそう。
いろんな人の中での分類で、あの人は、そうなのっていう、ね。
あの人はガールズトークに書くべき人じゃないでしょっていう話をしてるだけで。ね。そういうことです。
難しいですね。
まあ難しいですけど、あの、昔ね、男子女子って話をしたときに、その、もともと男子や女子の子供の子っていうのは、その、なんちゅうのかな。
孫子とか。
孫子、孔子とか論子とか、ああいう。敬う、継承のね、死ですから、あんまりその年は関係ないですけど、この前はあの、ガールズっていう言葉だったんでね。ちょっと、うん、ちょっと反応してしまったっていうことだと、私は、理解しておりますが。
次のドラマのクールで、
うん、
大人女子とかいう。あの、いやでも、あれですよ、篠原涼子さんとか。
いや、まあ、いいんですけど、
ね、そこら辺の方々が出る、うん、あの、アラサーという言葉が流行った時のような感じの言葉がまたドラマから発信されるのかなと僕は思ってますけどね。
いいんですけど、別にもう別にいいんですけどもね。なんとなく、なんとなくこの言葉の違和感みたいなところは拭いされない感はね、出てきますけども。
別にダメだって言ってるわけじゃないですからね。
そう
なんか、そのまま続けていただいていいと思うんですね。そのままガールズトークに。投稿される方がね、何歳であっても別にいいと思うんですよ。
う
ん、
そう
です
ああ、そうね、
うん。
その人はね。
うん。まあそうですね。まあ、あんまり言うとね、我々が猛赤血違反かなんか出されますんで、
ちょっとやめなさい。
ちょっとタイムリーな言葉をね、入れておきますけど。
あと、この方から質問されてる、その、
はい、
ダメはや、なんですかねって来てるんですけど、全然そんなことはないと。
そうね。まあちょっと、この話。
もう全然違います。ダメ親なんかじゃないです、うん、この人は。
もうこの話はあの、この質問も含めてうままさんに引き取ってもらう感じでいようかなと思ったんですけど、
今回。はい、そうしましょう。そうします。
いや、案件か。
じゃあ、引き継ぎの方は私の方で。
ね、はい。
まあ、3から4営業日くらい、やれてると。
いいですかね。
やめ可能となっております。
よろしくございますかね。ということで、ちょっと、ここにあるね、お便りの質問も含めてですね、うままさんのかけられタイムズの方で、しっかり議論をね、あの、100時間は超えませんけど、議論時間ね。1時間ほど、20分ほどですが、議論させていただきますので。
今のその、政治に絡めるのやめなさい。
やっぱこういうキーワードをね、こう絡め取っていきたいな、なんて思ってますけど。
はい。
はい。ということでね、お便りありがとうございました。
はい。
はい。じゃあ早速ね、コーナーの方に、入っていきたいと思いますけれども。じゃあ、かけられタイムズ、うまうまさん、どういう内容でしょうか。
はいはい。まあ、その本当に子供にとっていい教育とは何かっていうふうにタイトルを付けさせていただいてですね。
うん。
実はこの記事、痛いニュースでも取り上げられてるんですよ。
うん。
息子3人を東大に入れた母親。
はい。
受験に恋愛無駄。若い女が息子を狂わすとか言ってですね。そういう、こう、割と刺激的なタイトルでですね。
うん。
断乳で、割と、なかなかいいね、コメントがついてますので。まあ、こちらを取り上げていきたいなと。
うん、
で、まあ、お便りでもいただいてますので、そちらも含めてね、巻き取っていきたいと。
なるほどね。はい。よろしくお願いします。後半、井戸端カオス、ホネストさん、どんな内容でしょうか？
あなたは、どの〇〇女子ですかというね。
もう、なんだろうね。
女子の話、あんなに
結局、やるんだ
女子から。
いや、だからびっくりしたのよ。今日お便りもらって。おぉこれはと思って。
ね、結局女子好きじゃねえかよってなっちゃいますね。
結局ね、女子好きなんですよ。
意味変わってくるから、それ。
そうだね。
いやいやもうその、うん、女子好きなんですよって言うとあれなんですけど、この〇〇女子ね。昔〇〇男子ってやったじゃない。
やりましたよね。
うん、
はい。
それ〇〇女子っていうのがちょうどね、今日ニュースに出てたんですよ。これ、かけらじタイムズじゃねえかって言われるとあれなんですけど。なんか、最近は、 新しい〇〇女子っていうのが出てきましたよっていうね。
はい。
そんな記事がありましたので、今日は〇〇女子について取り上げてみたいと思います。
はい。ね、なんかもう今日この、いただいたお便りから全てのコーナーができてるみたいな感じになってますけどね。はい。まあ、そういう偶然もね、全部偶然ですけど、あっても面白いね、と思いますので。まあ、じゃあ早速ね、かけられタイムズから参りましょう。
本当に子供にとって良い教育とは何だろうかということでですね、教育についてのニュースを扱いながら3人で語り合っていこうという、そういう話なんですけれども、まずこのニュースは、9月13日にイタニューに取り上げられてたんですけども、
イタニューっていうのはもうすでにある番組みたいな名前でね。
メザニューじゃねえ。
当たり前のようにね。
やだね、
よ見てますよね、みたいな。
イタニューで。
息子さんには東大にいた母親っていうタイトルでですね、
うん、
なんか受験テクを披露したと。
うん、
これは、何ですかね、なんかちょっとそういう座談会みたいな、あれですかね、なんか人を集めて、なんかちょっと、お話をするっていうところに、この謎の母親がですね、登場したというような感じだと思います。
うんうんうん、
はい。で、まあこの方は、まあ息子3人をね、東大、医学部ですね。
うん。
に、三人とも合格させたということで、で、しかも、中学受験をして、灘に入ってるんですよね。
あ、聞いたことのある。
灘校ね。
灘中、灘校から東大ってはなかなか、で、そのまま、あれですよね。政治家とか。まあなんでしょう。
政治家なの
か政治家って、政治家の前にあれですよね。
お医者さんじゃない
医者か、あとは、あれ省。
まあ、大、官僚とかね。
うん。
うん。官僚になって。官僚ってことね、
うん。はい。になっていくようなケースがあって、社内のね、まあ僕すごい仲いい人にも、同じ、灘東大の人いるんですけども、
うん、
楽しくやってますね。すげえ面白い人なんですよね。うん、やっぱり、優秀な人ってユーモアがあるなっていうふうに見てたんですけども、
うん
う
ん、
まあそういう形で、でも3人って確かにすごいなっていうのがありますけども、まあ、その人のテクニックっていう形で紹介されているものが割と、記事の中でね、出てくるんですが、まあ、それが痛いニュースとかでは結構割と扱われてると。
うん、
はい。っていうのがありますね。で、まあ、まずですね、受験に恋愛は無駄ですっていうところですね。
うん。
これについて、我々3人でまず、どうなのかと。いうところから、我々3人のね。
徹底抗戦じゃい。え
なんか、ヤジが飛んだぞ、今。
徹底抗戦じゃい。誰に対してのどういう、
誰
よくわかんなかった。
佐藤良子に徹底抗戦じゃい。
この記事のね、この記事のお母様が、佐藤さんという方らしいんですが。で、まあ、お便りにもいただいてましたけど、我々3人の学生時代どうでしたかって言われて、
うんうん、
そうすると僕また真っ黒な、
やめなさい。
真っ黒なホームページの話に、
ので
真っ黒な、真っ黒なホームページの話をせずに、
ね。黒歴史ね。
まあ、まさにね、色から黒歴史。
黒歴史。
前も話したようにまた、ね、掘り返しちゃう。
うん。
受験だけにフォーカスするとどうですかね、我々は。しましたっけね、そういう話も。
受験の時代ですか。
三、まあ、人とも、なんか推薦とかそういう形で、決まっていったので、
うん、
割と、早めに終わったなっていう印象があるんですけど。
我々はね、なんか、その、なんちゅうの、ガシガシ、共通一時って言いそうになったけど、センターなん、
いつの時代を逃げる
いや、なんか、結構、年上の人と、年上の人と話してると、必ず、共通一時、いやいや、今の人言っても分かんないだろうけどねっていう話聞くんでね。
なんでそれ思い出してる取り入れてんの
それだって、なんで人の体験を実体験として君は言うの？
いや、ちょっとね、人格が乗り移っちゃったかもしれないですけど。まあ、そのセンター2時みたいな、あの時期は、もう自動車学校に行っていたのでね。
うん。そうね。
だから、あんまりそこの、辛さを実感しないんですけども、まあ、逆に、その、なんていうのかな、別の道で大学に行くっていう方法をこの3人とも体現していきましたよね。 別の道という
か。通常の、うん、ザ・受験というものは、うん、そうね。
こういう生き方あるよねっていう。
うん、そうね。うん、
そうですね。まぁ、あ、ちょっとそれで何
が。その3人がさ、うん、大学受験においては、その、一般の受験をそれぞれしてないわけだから。うん、
まあちょっとそこにもしかしたら意見の偏りは出てくるかもしれない、
ね。そうね。あるかもしれないね。
うん、まああれですよね。受験っていうのは最終的にはガツガツ勉強しなきゃいけないと思うんですけど、
うん、
まあ大学受験であれば、高校1年2年の時の勉強しながら、部活しながら、うん、まあ徐々にこう、模試的なのを受けて、
うんうん、
大学に行く、進学するのか、しないのか、うん、なんかいろいろ考えていくっていう時期がある。うん、で、進路で、
そうね、
面談みたいな形で、まあ、親とも、先生ともいろいろね、バトルをしながら決まっていくっていう
のが。そうだ
ね。だ少なくとも、高校3年の夏ぐらいまで、私はもうがっつり受験勉強してましたし、うん、まあ、皆さんもそうだと思いますけど、うん、センターもね、全員受けたからね。
受けましたしね。
うん。まあ、受けさせられたというか、センターはもう受けなさいと。そうそうそうそう。学校側がそれを、受けないことを許さなかったからね。
まあ、精神的にどうだったかっていうと、まあ、我々結構仲間がね、
うん、
いて、で、まあ、我々みたいにその栄養推薦系で入学する人もいれば、そうやって普通に行く人もいて、うん、まあ、なんとなくこう、その仲間の中でうまく、その精神的なところはバランスが取れていたのかなと、やりとりの中でね。
うん。
ああ、まあね。
うん。これ一人だったらちょっとつれえな。
いや、絶対無理ですね。
うん。
まあ我々今3人で、ポッドキャストやってますけど、
うん、
まあもう2、3人くらい仲いい人たちをね、うん、増やして、うん、まあ毎回いつも5、6人くらいで、で、その中から3人、4人とか、ちょっと学校残ったりとかして遊んだりしてたわけですよ。
うん、
このメンバーいなかったら僕確実にもうね、まず今ここの場にいないんじゃないかっていう、まあ、寂しいことを言いますけれども、
いや、まあ、そういうもんですよね。大体、ね、辛い時期というのは、支え合いが結構、同じ境遇にある人たちの支え合いみたいなのは結構
大事だと思います。でも、同じこう、いつもつるんでた中の一人は今、お医者さんですからね。
そうですね。
まあ、さすがに東大ではないですけど。
さすがに。
うん。でも、まあまあ、彼は彼で、
うん、
ね、勉強頑張って、それでお医者さんになったわけですから。まあ、環境知らないわけじゃないね、我々はね。
そうだね。
うん。
まあ、我々すごいなっていうのが、まあ、3人とも自分たちの大学名とかを一切、公開しないっていう。
そうね、公開してないね。
はい。で、しない方がいいと思うんですよね。
そうそうそう。
なんかそういうのを言っても、どんどん自分たちのあれを出しててもいいんですけど、あんまり等身大の話、せずに、シンプルにこの記事に対してどう思うかみたいなのを割と話すのが好きですよね。
うん。
そうね。まあ、僕一部の人には多分知られてると思います。
まあ、ね、不要な情報っちゃ不要な情報だからね。
そうそうそう、
この記事は話すの、ね、
関係ないから、うん、大学。
あとなんかそういう、こう、そういう色眼鏡的なもので人を見てしまう人って絶対いると思うんですよ。うん、で、僕、まさにそうで、
うん、
僕、僕大出てて、みたいな話をした時に、うん、やっぱり若干そういうフィルターで見てしまうことがあるんですよね。うん、それがいい大学なのか悪い大学なのかは別として、うん、なんかその大学特色があるじゃないですか。
あるある。
うん、
で、まあ、東大行ったらまた一つのそれが特色なので、
うん、そうだね。
まあ、その入社してくる人たちとか、どこ大から来ました〇〇と申します、今日からお世話になりますみたいな、
うん、
で、まあ、東大の人多いんですけど、
うん
うん、特にざわめくことも何でもなくて、
うん、
必ずいるくらい、自分のチームに必ずいるくらいな感じであるんですけど、うん、まあ、会社のブレインというかね、なんでしょう、頭がやっぱり、優れてる部分があったり、まあ、逆に硬い部分もあるんですけども、いいと思うんですよ。
まあ、
でしかも、その人たちに共通していることは、結構ね、打ち解けやすいんですよね。
うん、
で、ちょっと一つデメリットがあるとすればですね、この母親に対してですね、
うん、
この三人ちゃんと友達いるんかなっていうのがちょっと、心配してるところですね。
うん。
思うんだけどね。
はい。
頭がいいと賢いは僕は常々違うものだというふうに 主張をし続けて生きてきてるんですけども。
はい、まあ初めて聞きましたけどね。
そうね。一度もこの番組で言ったことない。
番組ではね、言ってない。う
ん、会社とかね、あれを大学の頃には言ってなかったんだけど、会社入って、それをまあ、痛感することが多いというか、
うん
うん、頭がいいっていう人と賢いっていうのは、別物だなっていうのをすごく感じるんですよ。
まあ頭がいいっていうか勉強できるっていうのと、
そうそうそう、勉強ができるっていうのと賢いっていうのは違う、はい、違うんですね。うん、私の中では。で、このまあ大元に戻ってこのなん、よくわかんないプロママとかいう人ですか？この人の息子さん3人。東京理科三類入れました。すごいでしょみたいな感じで言ってますけど、それは勉強ができるだけであって、人として賢くなったのか、人として経験が豊富なのか、という部分においては、僕は申し訳ない。今の情報だけで言うと、この三人の息子は、一般の人以下なんじゃないかなと思うけどね。
まあそこがわからない部分ですよね。
うん。まあ見れないからね。
多分この受験テクっていうのだけを取ってね。
うん。
この人の言ってるゴールがいい大学に入れるってところまでじゃないですか。なぜかしないですけど。
うん、うん。
まあそのゴールっていう意味ではこの人の受験テクを学んでもいいと思うんですよね。うん。でただそうじゃなくて、子供を幸せにしたいとか最終的に人生豊かにね、いろんな選択肢の中で自立して、なんかこう人生を謳歌するというかね、いい人生を歩んでほしいっていう意味では、また別のゴールとして、で、この人の話は、その中のサブセットというか、まあ、どっかの一部分になっちゃうんだなっていう感じはありますよね。
そう、これ、ね、まあ、記事に書かれてないのでわからないんですけれども、本当に全員東大理三に行きたかったのか、
そうなのよ。
ことがわからないですよね。
僕はだからこれ一種の言い方悪いですけど、うん、母親の洗脳だと思うよ。
うん。子供たちの意見というか、例えば、まあ、例えば聞いたら志望校ですって言うと思うんですけど、
それは幼い、親に言われてるし、そう、
幼い頃に自分に入ってくるインプットされる情報が親からというものに限られていたから、
うん、
いつの間にか志望校は医学部しかないんだと思い込んだのかもしれないですよね。
そう。
いや、もっと例えば芸術とか、
そうなの
ね。そういういろんなところに目が行っていたら、芸術系でちょっと絵を描きたいとか、うん、音楽やりたいとかっていうことを言ったかもしれない、
うん。
そこの情報を全部封鎖して、この親が管理していたんだとしたら、僕はあまりいいことではないかなとは思う。
うん、ああ、多分そうだと思うな。中学受験するってことは、小学校、高校から勉強してなきゃいけないので、
そう、
で、あと灘中受験するとね、まあ僕は受験はしてないんですけども、
うん、
中学受験はしたので、ね、
うん、
割とあれじゃないですか、放課後普通遊びたいじゃないですか、
うん、
友達と、
うんうん、
で、まあまあ全然遊んでなかったわけじゃないですけど、
うん、
ちゃんと勉強する時間も作るって必要があったんで、
うん、
で、なんかうちはね、幸いね、両親は僕を洗脳したいって思ってなかったので、
うんうん、
なんか普通に休みの日とかに勉強しててくれてたんですよね。
うん
うん、
別に日中友達と遊べやと、
うん、
いう形で、勉強だから帰らなきゃとか、塾だから帰らなきゃみたいな家じゃなかったんですけど、うん、まあ多分この家はそういうところから割と徹底的にね、
うん、
勉強一筋な形で、灘に入ると。で多分灘別にその学校批判じゃないですけど、非常にレベルの高い、進学校なんで、なんでしょうね。周りもすごい勉強するじゃないですか。
うんうん、
まあ、そういう環境がもうすでにありますよね。で、まあ実際灘行った人にいろいろ聞くのがいいんですけど、その僕が唯一知ってるその同じ経歴の人ね。
うん、
あと、すごい仲いいのでよく話すんですけど、常に結構先生の話とか出てくるんで、やっぱ先生が面白かったのかなと思いましたね。うん、
なるほど。まあ、学校自体は別に批判はするつもりは全くない。
きっと進学、それこそ河合塾とかヨゼミとかのスーパー講師みたいな感じの教師がいるんじゃないかな、
うん、
僕は思ってるんですけど、
うん、
なるほどね。面白い感じで、頭も良くて、楽しく勉強して、 東大行こうね、みたいな感じなのかなとは思ってるんですけど、うん、ちょっともしかしたら違うかもしれないんで。
まあ、あれですよ、うん、子供初で、子供がもう東大の理想に行きたいって言うんであれば、うん、まあ理想のコースなんだと、
そう
か思うんですよね。
いや、なんだろうね。やっぱり、まあお便りでいただいてたお話の中にもあったけど、節々に違和感を感じるんだよね。
まあある意味、こう過激な、ね、極端な悲しいが書いてありますからね。
あ、まあね。
ちょっとそれだけ取り上げます。うん、まあ聞いてるリスナーの方は、はいはい、まだ、話自体が全部入ってないと思いますので。
うん、そうですね。
はい、まあ、恋愛無駄ですって言ったりとか、あとはその、子供に言い聞かせてるのが、先輩の失敗談だと。
うん。
うん。
他のね、ダダのお母さん方から、なんとか先輩は遊んでばかりで二浪しましたとか、彼女がいる〇〇先輩は医学部を諦めましたとか、っていうのを聞くたびに全部話を聞かせていましたと。まあ、これが本人たちの。
辛いと思うよ。
これ面白い話じゃないですよね、別に。
だって子供からしたら、ね。親たちのその、愚痴り合いみたいな子供は全部聞かされなきゃいけないわけでしょ、これ。
まあ、しかも、ルートの決まった医学部とか大学に行くという、そこまでの目標に対しての失敗なんでね。
うん。
うん、そっから先の広がりについて何も話されていないっていう。
そうそうそう、医学部を諦めた先輩は、幸せじゃないのかって話なんだよね。うん、
諦めたのか、別の道の方をいいと思ってそっちに進んだのか、うん、その辺の背景がわからないままに単に失敗という話だけをされると、うん、まあそう思っちゃいますよね、子供からすると。
そうなんだよね。うん、
あとこの人が書いた、受験は母親が9割っていう本ですね、この佐藤さんっていう人が。
うんうん、
多分この本全部読んだら、この人が本当に言わんとしてることが入っていて、もしかするとそれがね、実はいいことを書いてるのかもしれない。けど、
まあね、
記事だけ、この人の発言じゃ思わないけどね、
うん。記事だけ見るとね、ちょっと申し訳ないけど、これはいかんと思いますね。いかんと思います。
まあ、なんちゅうの、大きな反抗期があった子供の方が、後々、犯罪者や精神疾患になる確率が高いから、愛情いっぱい安定した環境で育てるとかって書いてあることに関しても、この、お便りの方が引っかかってるって言ってましたけども、うんうん、まあ、こう、バランス、の取り方が上手い親かどうかなんだと思うんですよね。その、あんまりにもほったらかしにしとくのも良くないと思うんで、その、さっきも言った子供の時のインプットの量を、その、あんまり悪い情報までこう、含めて、何でも吸収してっていうところなのか、もうちょっとその悪い情報っていうか、子供に対しては例えば、麻薬とかね、お酒とかそういうところの情報はちょっと適宜シャットアウトしてとかって、その、うまい選別の仕方を親ができるからなのかなと。あまり極端に偏りすぎてこんなになっちゃう、こんなんって言いましたけど。と、もう完全になんか温室栽培の野菜みたいになっちゃうので、本当にちょっと雑草が生えてきたら抜きますぐらいの、
うん、
畑で野菜を育てる感覚の方が、
そうなん
だ。まだね、
人生というのは、あくまで本人のものですから、
うん、
母親のものではないんですよ。で、きっと、この人の立場から言うとね、この佐藤さんの立場から言うと、いや、その人生を素晴らしくしてあげるために、私は彼らに東大理科三類に受かるような生活環境を提供してあげてたんですっていう話を言うと思うんですけど、いや、それが果たしてその本人たちにとっての幸せだったのか、あるいは本人たちは、お母さんに反抗すると、お母さんがかわいそうだから、お母さんの言うことは聞いておこう。
気使って。
まあ子供って結構そういうことあるよね。うん。
うん、まあありますあります、
ね。子供って親が思ってる以上にもう大人になるの早いですから。
精神面はね、割と成長してますからね。
うん、だから、お母さんが小さい頃からずっとね、あんたは東京理科三類で医者になるのっていうことを言われ続けてきたっていうのは多分、もし小学校の時から言ってたら、小学生の間は多分、これが僕の道なんだって思うと思うんですけど、
うん、
中学そこそこになったらね、人間バカじゃないんで、周りの友達もいるし、いや、いるかどうかわかんないけど、普通いたらね。
あ、でもみんな東大高生って言ってる人たちですからね。
うん、いや、でもさ、その、学校ではそうかもしれないけどさ、他の友達もいるわけじゃん。
うん。
それがでも、こういう風にガチッと受験一筋にさせてしまうと。
いや、そうそう。
見えなくなってくるってことですよね。
で、そうなると、いや、でもね、なんかの節において、やっぱり、いや、自分、ああいうのいいな、とか、思うことって絶対出てくるんですよ、中学を超えると。
うん。
で、そうなった時に、気を使い始めるんだよね、子供は。でもお母さん、東京理科三類に行けって言ってるから、これで僕がもしね、ちょっと音楽やりたいんだとか言ったら、お母さんを泣かせることになると。しかもお母さんはいつも、灘高の先輩の失敗談ばっかり話してくる。こうなって僕がそうなったら、お母さんもう死んじゃうんじゃないかな。これはもう、東京理科三類に行くしかないんだっていう風な考えになっちゃうと思う。
まあ、反抗期の代わりに、そう、封じ込めみたいなところがあるのかもしれないですね。反抗期って多分いろいろ、多分悩み時なんですよね、基本的にはね。うん、音楽もやりたいとか。うん、
なんか、こう、親と喧嘩したりとか、意見が違ったら徹底的に言ったり、うん、まあ、非行に走るとかよくありますけど、
うんうん、
そういうのを経てね、そういうために社会って教育のプログラムを用意してますし、少年法っていう形になってるじゃないですか。
うん。
まあ、他の国も割とそういう、子供の犯罪については、割と免除して、むしろどちらかというと再教育というか、犯罪をしないような子に育てるっていう施設があったりね、するわけなんで、そういうのもあるってことは、社会的にはやっぱり子供ってやっぱ間違うから、いろいろ間違わせて成長させていくっていうことを、社会的に、容認してると思うんですよね。まあ、極端に人を殺すとかそんなのダメですけども、うん、まあなんか、万引きをして、退学になってとかあるじゃないですか。まあ、万引きで退学になるかわからないですけど。
うん
うん、まあ、誰かに怪我をさせて、なんかこうやめてとか、なんかいろいろそういう時期が絶対、子供はね、トラブルがつきものですから、あると思うんでね。でもそれを乗り越えて、で、なんとか大学に行くプロセスがあれば一番成長はできるかなと思いますけどね。
そう。ちょっと気になるのが、あれですね。今後、この子供たちが、結婚をして子供が生まれましたってなった時に、同じ教育をするのかどうかですね。ちょっとそこが気になってきます。
これでしなかったら、
うん、
後悔してたってことだよ。
うん。
子供は。
そこで初めて自分の母親とバトルするかもしれないですね。
そう。
おばあちゃんにな
る。そこなんだよ。
うん。
ちょっと怖いですね。うん、あとまあ。
なんであんたの息子はみたいな感じになるわけ、
この人本が書いてるようになったのも全部その子供が入ったっていうその結果が、
うん。
あったからであって、うん、同じ教育しても結局東大に入れない人も絶対いると思うんで。
そうだね。
なんかこの教育方法っていうのは、たまたまうまくいったっていう成功事例なのかもしれないんですが、
そうです、ね。
まあ、受験だけ見た時の成功例ってことで、が言いたくて、幸せ運動の話とは全く別なんですけど、うん、そこはね、結果論的な話になっちゃってるから、あんまり参考にしなくていいんじゃないかと思いますね。
あと全員がやっちゃったらね、入れないからね。
うん、程よい距離感がいいと思いますよ、母親は、うん。お弁当作ってあげるとか、
うん、
差し入れして、
そう
あるいは、このお母さんがめちゃくちゃ頭いい人だったら、まあ、勉強教えてあげるっていうのはまあまあありかもしれないですけど、うん、四六時中付き添うとかはね、ちょっと気持ち悪いんでやめてあげた方がいいと思いますね。
うん、もう今回。
子供がなんかマザコンになっちゃったりするんでね。
うん、いや、なんかいろいろこの医学部に入ったらね、実際医学部に入ったらモテるから、それまでの恋愛はいらないとかっていうことを言ってますけど、医学部に行った時のモテるっていうのは、高校中学の時に好きで付き合うっていう意味合いと全然違うからね。
まあね。ステータスっていうところが一つ入ってきますからね。
その人にもついてるんじゃなくて、医学部という看板をついてるだけだから。
うん、
まあ、だけじゃないとは思うけどね。
それも、実は僕は昔の話だと思ってて、徐々にですけれども、そういう、こう、形式的な学歴だったりとか、勤め先みたいなところ、3K とかね、うん、あったじゃないですか。高学歴、高身長、高収入みたいな感じの。うんうん、ああいうのも、徐々に、女性側とか男性側、まあ、どちらかというと、この話は男性側の方が多いと思うんですけども、それに対する女性側の意見ですよね。っていうのは、女性側の方が、割と、いろんな人生の歩み方が出てきてるので、うん、今だと、働く人多いですよね。
そうね。
いろんな価値観が出てきてるから、その作戦というかね、そういう人がモテるっていうこと自体も、ちょっと、昔の方法とはまた、変わってきてるんじゃないかなと。もちろんモテますけどね、おそらく。ただその持て方自体に、 昔とは違うね。例えば、すごく、感じのいい女性は、昔も、もうとにかく高学歴、高身長、高収入じゃないといけませんみたいな話で、うん、じゃあそういう男性狙いますという話だったんですけど、うん、その女性たちも、もうその最近はいろんな人がいるのでっていうことで、まあこういう人いいよね、こういう人いいよねっていうのがたくさん出てきてると思うんで、うん、この作戦は使えないんじゃないかなとは思います
ね。だから、
本当そう思いますよね。
僕が心配してるのは、うん、おっしゃる通り、医学部に行ったらモテると思う。ね。で、それまで恋愛を一切してこないわけじゃない。このお母さんの言う通りであれば。高校まで一切恋愛をしませんでした。医学部行きました。医学部行ったら、すごくモテるようになりました。でも、医学部を今の時代狙う人って、おそらく、すごい偏った意見ですけど、看板を目指してこう、来てる女子がほとんどだと思うので、あんまり、いい女性いないんじゃないのかなと思う。
まあ一番かっこいいのは、なんかその全部、付き合い出した時あたりに、うん、俺もう、東大の医学部卒なんだよね、とか言って。いや、今医者やってんだよねって。後からわかるパターン
とかもあります。まあそれが、ね、だったらいいよ。うん、ね、全然人間として普通に街角でばったり会って、うん、何かのきっかけで、全然お互いのこと知らずに知り合って、お互いが惹かれ合って、いや、実は俺、お医者さんの卵なんだよね。え、そうなの?みたいなんだったら、まあ、そんなドラマの話ないですけど、いいんだけど、普通に、あの人医学部で、まあ、顔もそこそこだし、言っとくか、みたいな女子って、多分、性格に難ありだと思うよ。
もうなんか。
申し訳ないけどね。言っとくかって言えないけど。
性格に難あり、なんか、いや、なんとかなんとか、なんか問題集みたいになってきましたけど。
いや、そう、いや、実際そうでしょ。
いや、まあ、それもちろん、そう、な気がしますしね。まあ、恋愛の話になってくると、なんかこれ、東大理三に入った後も結局国家試験受けるから、その間とか恋愛しちゃダメって話にこの母親だとならないかなとかね。
そうだし、思うし。もし、その、医学部行ってモテました、うん。お医者さんになってモテましたって言って、それで、恋愛もしたことのない、その息子がね、うん、初めて恋愛をして、ちょっと上っ面だけいい女の子に引っかかって、いや、僕この人のこと好きなんで結婚するよって結婚した後に、それ以降待ってるのは壮絶な嫁姑バトルだと思うよ。
まあそう。これからの、だから結局、この大学に入った後の人生を子供たちがどう思っているのか、どう考えて自分の力で生きていくのかっていうのが、ちょっとそこが見えてこないので、なんと憶測の話ばっかりになっちゃいますけど、やっぱ結局そこが大事なんですよ。この子供の先、子供の未来というか。自分の力で動き出すタイミングは大学入ってからってことになってますけど、じゃあ、現在も入ってる大学生、息子3人のうち2人は入ってると思うんですけど、どうなってるのっていう。そこが、やっぱ知りたいですよね、この記事で。
そうだね。だから、
はい、
このお母さんは受験に勝って人生に負けてる気がする。
まあそういう一言で片付けちゃうって感じになりそうにはなってますよね。で、まあ僕、フォローしとくと、東大に行かなくていいかって言われると、まあ、僕は東大行けるだけ勉強してるなら行った方がいいと思うんで。
あ、それもちろん。
チャレンジしてもらいたいし、で、その、ただ、この母親があまりにちょっとその、受験テクを、ばっかりやってしまうとですね、友達ができないので、まあ、そこはいいバランスをとって、勉強半分、友達半分みたいな感じにすることで、恋愛もね、友達に含まれると思うんですけども、そうすることで、周りの、とも、うまくやっていける、社交性の高い人に育つと思うんで、うまくね、バランスをとって、まあ、そのグリーンティーさんもバランスが大事ですっていうような話をされてましたけど、うん、バランスをとって、程よい、その人に合った大学を見つけて、学びたい大学に行ってもらったら、その先もなかなか見えてくるんじゃないかなと思うので、
うん、
まあ、これを聞いてる方でね、もしその子供の教育についてこれからどうしようって思ってる方がいればですね、まあ、この方の、その受験だけを見れば、その、確かに、本当にそれをやればね、いけるかもしれないなって思うかもしれないんですけど、その先を見てくださいっていうのが我々3人の、まとまった意見って感じですかね。
そうですね。まあ、
はい。
はい。まあ、子育て、難しい。やったことないのでね。
そうですね。で、まあ、時間もね、だいぶ、超オーバーしてるので、
確かに。やったことないのに偉そうに言いましたけど。
はい。まあでも、僕ら3人のピュアな気持ちなんだと思いますよ、
それは。そうですね。うん。
あんまり綺麗な言葉になってないですけども、はい、 そういうふうに我々さんには思ってますということですね。はい。うん、はい、まあ参考になればと思います。ということで、このコーナーは以上にしたいと思います。は
い、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする糸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。いや、ちょっといろいろね、過去のこと思い出しちゃいまして。
あ、さっきの回で？
さっきの回でね。うん、僕大学に入った時に一番最初に言われた友達からの衝撃的な一言を言ったことあるかどうかは忘れましたけど、僕推薦で入ったってね、先ほどお話ししましたけど、
はいはい、
推薦で入ってることを一番最初にこう、大学入って仲良くなった友達に話したら、あ、俺、ちょっと、頭いい人としか付き合えないんだよね、つって、離れていった。
それは、だから、この、佐藤涼子さん的な、教育指導のもと、そう、降り立った人ですね。
そうそうそう。だお母さんというか、まあ、その子の方針がそうだったのかもしれないけど、あ、推薦で入ると頭悪いんだって。
まあ、そういうこと言ってるやつは頭悪いよね。
思ったね。もうだから僕、それが衝撃で、大学の友達ほとんどいないもん。
いや、でも僕はね、
いや
僕も推薦で入りましたけど、やっぱり大学では悪い方でしたね、成績は。っていうのはやっぱり、高3の一番最後の方まで勉強してないからね。
そうね、それは。
数 3C ですか。
うん。
いやー。
3時間数とかね。
そうか、そういう感じになっちゃうのか。
最終局面あたりのね、
うん、
もう、数学がね、できなかったんですよ。
うん、
てかやってないんですよね、真面目に。うん、そうするとね、なんか基礎数学とみたいな感じのあるじゃないですか。
うん、
大学に入ってからも。
うん、
まあ理系ですけどね。
いや、でも大学入って一番最初にできた友達がそれで離れてくっていうの結構ね、
それは初めて聞きましたけどね。
そう、それ、ひどいっていうか、人間性を疑うよね、そもそもそんな話を。
そして、面白いんじゃないですか、うん。そいつはそれを徹底して、本当にその、うん、なんでしょう、頭のいい友達たちを、
うん、
従えてね、今いい感じなのかどうかっていうのちょっと気になる。
いや、だからまあ、そうなんですよ。彼の名前をもうすでに僕は、一文字も思い出せないんですけど。
ああ。
本
当にいたのかどうかも怪しいよね、もう。
僕はね、
記憶の断片をつなぎ合わせた。
そう。
架空の人物くらいの。
そんなことはない。
夢の中でみたいな。
夢の中で出会った。
まあ幸いなことに私は、一流することもなく、
うん。
ね。ちゃんと4年で大学を卒業できたし、まあそれは少なくとも母親のおかげだと思ってるんで。
絶対その時点でね。
うん。だからね、彼が、その後、留年とかしてたら、指さして笑ってやりたいっていうふうに思って
ます
から、
ね。まあ、そうだね。
はい。まあ、そんなわけですね。
まあ、許してあげてって思うんで、だって18、19とかじゃないですか。うん、まあ、ね、まだね、もう一、二つくらいいろいろミスってね、
そうね。
本当の、いいものとは何なのかみたいなのが、徐々に、あ、俺間違ってたみたいなのが、まだ18、19だとね、うん、まだダメダメだと思いますよ。
そうそう、
精神的にはね。精神的にはまあ大人かもしれないけど、
うん、
まだね、考え方のロジックはなってないと思います。
中二の発展系みたいなもの、
結局だからそこまで生きてきた人生の蓄積が、なんか偏ってる可能性があるからね、その点数とかそういうので基本的に決めつける感じの、う
ん、
やっぱ受験ってそうです
ね。
佐藤
涼子さん的な人に、あれでしょ、うん、指導されてきたってことですよね。
まただ僕一生そいつのこと許さないです。
それであんな力説につながってたわけですね。
そう、ほんとね、本当腹立ったんですよ。まあ、それはいいとしてですね。
全然コーナー関係なくないですか今の話。
いや、ちょっと、過去の話をちょっといろいろ思い出しちゃってね。
余韻がね、残ってたという。
そうそうそう。
余韻
か。ちょっと、
別コーナーに切り替わらなかった
そうそう。熱にちょっと、油を注いだ感じになっちゃった。
熱に油
火ですね。火です。
何も起きませんみたいな。
ちょっと火が出そうかなっていうか。
はいはい。
熱くなっちゃいましたけどね。すいません。はい。ということで、今日の井戸端カオス、〇〇女子って知ってますか、うん、っていうお話でございます。
なるほど。いける。
え？
いけるっていう。
ええ、いきますよ。
テンション変えて。
心配の声が出ましたけれど。
大丈夫ですよ。いきますよ。じゃあ、これから早速、井戸端カオスに行こうと思いますけれども。
はい。
今日はですね、まずそのニュースで、まあ、どんなことが取り上げられてたのかというのを、まず、お話ししたいと思いますが、
うん。
あるコラムでですね、こんな言葉がございました。可愛く見えて、難攻不落。コンペイトー女子の実態っていうね。コンペイトー女子。はい。聞いたことあります？
いや、初めて聞きました。
コンペイ
トー
女子。
初めて聞きました。
聞いたことないでしょ？
知らないです、
ね。コンペイトー女子っていうのが最近、いるらしいんですよ。
まあ、こういう新しい単語できてくると、また、あれだよ、かけらぼやっちゃうよ、これって。
あと、仕分けしなきゃいけないからね、これ。
うん、そうですね。
まあ、かけらぼはね、やりたいっていうのはありますけど。まあまあ、それは置いといてですね。はい、今日は、この〇〇女子。まあ、一番最初はこの、コンペイトー女子というものについてお話をしていきたいと思うんですが。
うん。
コンペイトーというものがどういうものかっていうのが、皆さん、ご存知ですよね。まあ、最近あんまり食べないと思いますけど。
そうですね。
なんか、駄菓子かな？
そうそうそうそう。
ちょっと、なんていうの、トゲトゲしいやつもありますよね。
あ、そうそう。うん、コンペイトー、まあね、私たちよりも、年齢が上の方々は、ご存知。まあ、下の人も知ってるか。見たことはなくてもなんとなくわかると思うんですけど、砂糖の塊ですよ、要は。
うん、
砂糖の塊なんですけど、砂糖の結晶って、こう、どんどん大きくしていくと、なんて言うんでしょうね、もやっとボールみたいな。もやっとボール自体わかんないか。
うん、もやっとボールもね、なかなか、10年ぐらい前な気がしますから。
トゲトゲのね、
うん、
玉みたいになってくるんですよね。
うん、
で、まあ、それが、色がいろいろついていて、まあ、お菓子になってるっていうのがコンペイトーなわけなんですけれども、このコンペイトー女子、どんなものなのか、というのを調べてみるとですね、最初は、トゲトゲ、ツンツンして、いるんですが、どんどんどんどん、こう、アタックし続けると、優しく丸くなってくる。そんな女子のことを、コンペイト女子っていうらしいですよ。
もう、だから、こうなってくると、
ね、うん。その、トゲトゲに戻ることがない
っていうん
ですか。あ、そうそうそう。
ツンデレの逆ってことね。
ツンデレの逆ってこと。
うん。いや、わかるんですけども、これ、
背伸びしてるだろ、今。
いや、そう。セルビもしてるんですけど、もうこういう話、焦点かなんかでやってくれって思いますよね。
あ、そう。
もう大喜利のレベルに達してきてるよね、こういう。
あ、そう、なんとか女子っていうね。
そうそう。だってこうね、その心は、みたいな話でしょ、これ結局。
丸々女子。ね、最近丸々女子っていうのがいろいろ出てきてますけど、皆さんにはこの丸々の中に、言葉を入れていただいて、私がどんな女子って聞きますので、その後に続けていってい
ただいて。ありそう、ありそう。
じゃあ、エンラさん。みたいな。
骨楽さん出てきましたね。
骨楽さん。
ね、これ、多分やるでしょうよ。フリップ持ってね。多分、太平さんとかがいろいろ言うんでしょう。まあ、きっとやるでしょ
う、うん、出てきそうですね、これね。
まあ、このコンペイト女子っていうのがそういうね、最初はトゲトゲ、警戒心が強い女子なんだけれども、アタックし続けると、どんどんこう、心を解いて優しくなってくる。そんな女子のことをコンペイト女子と言われていてですね、最近の中でこのコンペイト女子じゃないかと言われてるのが、つい最近ご結婚をされた堀北真希さんなんです。
ああ。
ね。ご存知かと思いますが、ご結婚されて、最初はずっとこう殻に閉じこもっていたんだけれども、40通のラブレターを山本さんからもらって、それで1日もお付き合いされることなくご結婚されたという。
おまかっていう審議もありますけどね。
ね。そして、それとね、同じくして取り上げられた、ニュースにですね。まあ、過去のニュースなんでしょうけど。38通のラブレターを送った男性が、ストーカーとして捕まったっていうニュースもね。
うん、
出てたんですけど。
見方を変えればね。そうそう。見方を変えるというか、同じことをしてるけど。
そうなんです。
うまくいった事例と、犯罪につながった事例が
ある。そうなんですよ。
うん。
なんで38通で捕まったのに40通だと結婚できるのかっていうのはね、こうネット上ですごく物議を醸した、そんなお話ですよ。山本さんはやっぱり顔がいいから良かったのかな、みたいな話ですけども。
まあ、あと芸能界の、ね、事情というか、
うん、やっぱ閉ざされた空間っていうのはそういうものが起こりやすいんですかね。うん。ね。うん。まあそんなわけですね。このコンペイト女子というのが最近流行りですと。で、うん、いろんな条件があるらしいです。そのコンペイト女子は素朴な可愛さがあると。あんまり着飾ってない。らしいです。無地で装飾のない服装を好んで着たりとかですね。お化粧もそんなどぎついものをせずに、いつもこう、どこか飲み会とか人が集まるところに行っても、ウェーイってする側には入らないみたいなね。
もう、誰が決め、その細かいところまで決めたんでしょうか。
こういうの、だから決めたりするの好きっていう人がいるんでしょうね。で、あとまたこれを、多分まあ我々なかなかちょっと共感できてないんですけども、もしかするとこういう分析していくとか名前が可愛いとかそういう形で、うん、女子に人気なんじゃないですか。
まあ、だから、
本当に女子に人気なのか、これ。
こういう。いや、こういうの見て、こんなのがあるんだ、ふんふん、みたいな話ですよ。
ほら。
ばかりしてしまって申し訳ないですけど。いや、僕こんなん聞いてもね、ああ、そうなのか、みたいな感じで。いや、
もう、ふーんですよ、これ。
ふーんですよね。
まあ、そう、いや、大体、まあ、
読んだら納得しますよ、やっぱり。その、うん、そうだね、そうなるよねってなるんですけど、うん、それをどう言うかってだけの話なんで。
そうそうそうそう。もう、
だから言わなくても良くないかってなっちゃって。そうそうそう。結局そしたら、ね、読み切った後に、あれこの時間なんだったんだみたいな。
どんどん左から右にね、流れていくだけみたいな。いや、そ
うです。プラスじゃないです。勉強になってないんですよ、うん、こういうの読んだ後に。
佐藤涼子さんいらっしゃいました、今。
これ受験失敗しますよね、
そんな。そうね。女子はそもそも受験には大敵ですからね。まあそう、タグ付けしたいんでしょ、こういう、まあなんとか女子とかなんとか男子を作る人は。ね。まあ一旦娯楽として聞いてくださいよ。ね。
まあ友達とか、新しく友達が欲しいって思った時とかに、こういう共通のキーワードとかを出してね。
うん。
ぐっと近づくって意味では、キーワードはすごくいいと思います。
うん。
ただ、それだけですね。
それだけです。うん、
でそれでね、その下にもいろいろ書いてあるんですけど、なんかこのコンペイト女子の男性とのやりとり、ね、〇〇さんは休みとか何してるのって聞かれると、え、いや別に家にいます。あ、そうなんだ。僕はスポーツ観戦がすごい好きで、こうなんだけど、うん、うん、うん。あ、来週飲み会あるんだけど、〇〇さんも来るみたいな。あ、いや、いいです。用事あるんで。ああ、そうか、みたいなやりとりをするのがコンペイト女子だと。
うん。
ああ。
いうお話をね、書いてるんですけど、おそらくですよ。もし、こういう人が、まあ、一般にいらっしゃって、あ、君ってあれだね。コンペイト女子なんだねって言われた瞬間に、この女子は、さらに心を閉ざすと思うんですよ。
まあ、内容をよく知っていれば知っているほど、それが嫌味で言われたのか。
いや、なんでコンペイト女子だって言わなきゃいけないの。
いや、わかんないけどね。
まあ、そもそも、ね。
いるじゃん。こうタグ付けが世の中にされたら、それをひけらかそうとするやからがいるじゃない。
まあ、多分そのやからは、失敗するでしょうね。
まあ、間違いなく失敗するだろうね。うん、なんですって。っていう、この最近ね、このコンペイト女子というのが出てきてますよというニュースがあったので、〇〇女子ってね、世の中にどんだけあるんだ。
また、これまだやってんのって感じが俺の中ではあるんですけど、まだやってるんですけど、
まだやってるんですよ。続いていくんでしょうね。やっぱり、みんな、やっぱり好きなんですよ、きっと
そう。
女子がさ。
うん。
ちょっと前までリケジョとか言ってて、ちょっと略し方変わったなとかさ、思ってたんですけど。
リケジョとか言ってた、リケジョって言った人たち、だいたいなんか、50代、60代の、割とおじちゃんとかが使ってますよね。
でもこれもそうなんじゃないですか？もしかして。
まあでも基本的にはそうでしょ
う。
カープ女子とかね。
うん。
ありますし、あと山ガールとかも。やっぱガールつけるんでしょうね、後ろにね。
まあ確かにガールついてるね。
ガールってなってくるとグリーンティーさんがやっぱり、ね。女子じゃないじゃんっていう感じ。
そう、ガール、ちょっと後で英語でちゃんと調べてみましょうか、これ。
そうですね。うん、まあ、またそしたら和製、ね、うん、日本に来た時にガールって意味が変わりましたみたいな。落ち込みだしてきそうなんですよね。
逃れ方は
彼らは。みたいになっちゃってるから、うん、ね。あとなんか最近、ドボジョとかいうのもあるらしいですよ。
なんか、
なんかお化けみたいですね。
お化け
大丈夫ですかそれ。
これ、ドボジョって何か
いじめに繋がっちゃうんです
か。ドボジョ？ドボジョ？ドボジョ？うん。土木業界で働く女子のこと。
うん。
ドボジョ。
建築家とか。そういう
漫画もあるらしい。え？
建築家とかそういうこと。あ、それは違うのか。あ、実際に作っている大工さんとかの話？
あ、そうそうそうそう。うん。土木関係の業界。まあ、学んでる女子も含めてらしいんですけど。まあ、
業界だから事務職でも別にドボジョになるのか。ね、その会社の。
そうだね、うん。土木関係の会社で働いてる。
うん。そういう仕事をガシガシやってる女性結構いますよね。
うん。
超でかいトラックからなんか女性が運転してたとかね。
あ、そうそう。あ、ある。
うん。ちょっと、おっ！ってなりますよね。うん、その、男性側から見て、なんでしょう。あの、ちょっといいなってなりません？そういうのって。
いや、そのギャップにちょっと、あの、あ、こういう。
ギャップ萌えね。
うん。ギャップはあるね。ギャップはあるけどね。いいギャップはあるね。
でもなんか強そうだなって思っちゃうよね。
まあ、なトラック動かせるのは自分よりスキルがあるからね。
そう。あの、間違いなくスキルは上ですからね。
う
ん、
そうそうそうそう。
まあそんなね。あの、うん、ちなみにドボジョ、うん、わかんないけど、発音わかんないんだけど。これは関東学院大学の工学部の女子学生の間で、土木系のクラスの女子を、そのドボジョって呼んでいたのが、広まったらしいです。だから女子の間で言ってたのが広まったってことで、やっぱりなんとか女子とかなんとかガールとか言ってるのは女子だけだという話なんですよ。
これ記事も、じゃあ女性が書いてるかな？
だろうね。
まああの、これさ、女子とか男子つかなければさ、土木系とかだったらまあわかるじゃないですか。
まあ普通のね。
普通じゃないですか。ここに女子男子をつけたがるところにこう、男子と女子をこう明確に分けたがる、こう、
そうね。あるね。ね。
裏がありますよね。
うん。
うん。
だからまあ昔で言うと肉食系女子、草食系女子とかね、男子、うん、女子ありますけど。で、あと、いろいろ女子あります。例えばサブカル系女子。なんか流行りましたよね、一時期ね。サブカルチャー好む女子ですよ。
うん。
うん。いいじゃねえか、人の好きにさせやるよ、みたいな話。
うん、あの、これさ、効率的に使う機会が、知りたいんだよね。この何々系女子っていうのを。もしさ、僕らこう、こう、一覧を眺めて、ああ、こうなのねってわかるんだけど、じゃあそれをどういう機会でどうやって使えばいいのっていう、この。
いやいや、もうだからさっきの、あの、ウェビーした人になら、何気ないと使わないですよ、多分。
いや、だ、使わないでしょ。
要はね、使わないよね。
使わないの？
いや、使わない、使わない。
君ってサブカル女子だよね。言わない？言わないね。
言わない。俺も言ったことない。いいよ。だって、ねえ、いて得するのかっていうさ。
そうなんだよ。
そう。
このね、タグ付けはね、一切得をしないんだよね。使う側の人間も、使われた側の人間も。何なんだって話なんだよ。結論は。
いや、もうあの、国勢調査とかでね、何々系女子とかいうところにこう選択肢があるんだったらまだね。
自分は何々系女子、ね。
そう、分類に。
また、今のこの世の中かけてきたね、グリーンさんね、国勢調査とはまさに。
とかであるんだったらまだいいですけど。
まあ、あれですよ、よくこう、うん、バズるとかね、あの、うん、バズワード的にね、あの、一つのキーワードが、流行り、流行語みたいな形になってくるじゃないですか。うん、これが、ならなかったら、これ今、一生懸命覚える必要ないと思うんですよ。うん、サブカル系女子とかね、
うん、
コンペイトー女子とか。うん、すごく、周りが使われるようになってきたときに、ちょっと知って、それを割とこう使うっていう機会が出るかもしれないですけど、そうならない以上は、まあ、多分発音すらしない
でしょうね。うん、しないね。
ペンギン系女子とかって書いてるじゃないですか、これ。
あるある。ペンギン系女子ね。仕事
悪口みたいになっちゃいますよね。
そう、物事を冷静に考える。
ペンギンみたいだね、みたいな。ま
あ、ペンギン可愛いけどね。
可愛いけど、嬉しいと取るかどうかはっていうところありますよね。
あと、クリーミー系女子とかね。
だからやっぱりこの、一時のものとして大喜利の中で終わりにしようよって僕は思うんですけどね。これ。
いや、まあ、大喜利なんだろうね。世の中を巻き込んだ大喜利なんでしょう。
あ、うまいこと言ったねで終わりでいいじゃん。
あ、そうそうそう。
これ。
だから、うん、昔なんか、ロールキャベツ男子みたいなのが、同じで、アスパラベーコン系女子みたいなのもいるんですよ。
うん、
ね。
うん。逆パターンとかね。 ってこと、
ね、名付け終わって、あ、それ、いい呼び方だね、うん、終わりで。
そう、そこで終わりで。
ないみたいな、
うん、私はさっきからずっとこのタグ付け、タグ付けって言ってますけど、まあ、一昔前のニコニコでね、あったあの、動画にタグ付けるじゃないですか。
うん。
ああ。
この動画はどういうタグですみたいな。
うん。
あのタグってこう。
技術部みたいな。
そうそう。うまいこと言うタグが結構あるんですよ。昔から。
うん。うん、
この動画に絡めて、うまいタグをつける。もう、あれと同等だよねっていう。
うん。まあ、あれは、あれはまだあのタグで自分がいいなと思った動画を検索できるから有用性はあるんですけど、
そうなんですよ。
これに関してクリーミー女子だけ探したいとかいう要望は全くないので、私。
いや、探せるとこもないしね。
そう。
だから、確かに誰向けだろうっていうのは謎、うん、謎は深まるばかりですよね。
そうですね。う
ん、ただ、女の子は、結構女の子好きじゃないですか。我々には理解しがたい、あれなんですけど、
うん、
女性って結構、同性が好きだったりするんですよ。
可愛い女子好きだよね。
うん。
ね、
うん、そうなんですよ。だから、女性が、これを見て、あの、何々女子っていう分類を、使いたがってるのかもしれない。
そうね。
はい。
まあ、私はなんとか女子ですっていうのを明確にこう押し出していきたい人もいるんでしょうね。
もっといいやり方があるよ、きっと。
うん。
まあ。
いや、そんなのは分かってる。
もっといいやり方あるよ。だってこれ10年ぐらい前から言い出してるけど、一向に変わらないから、もっといいやり方を探そうっていうことを私は提案したいですね。
だからまあ、あれでしょう。きっとそのうちザッカーバーグとかが Facebook に、なんとか女子ってタグつけるんじゃないの。それかね、まあ、先ほど言ってた国ですね、国勢調査でぜひね、取り入れていただいて、
うん、まあね、
もう国として何とか女子を認めるかってしないとね。
意味がないよな、あんまりね。
意味がない。まあまあ、意味のないことやってるのは皆さん分かってない。
マイナンバーフィルタリングに使うじゃない。
そうね、前、どういう女子かっていうね、うん、クリーミー系女子かなっていう、うん、感じなんでしょうね。
まあでもある意味そう、遊びっていうさ、国勢調査真面目な調査ですけど、その遊びの部分、うん、ちょっとこう余白がある国勢調査みたいなので、こういう今流行りの言葉でどういう風に分類される人がいるのかっていうのを調べてみても面白いかなと思いますけどね。
うん。うん、だからまあ、うん、新しいね、うん、別の軸の国勢調査っていう、うん、あるかもしれない、
ね。まああんまりやるとね、それに税金使うのかとかって言われるので、
はいはいはい、何億使うんだみたいな。
まあ、この話しながらね、きっと、うん、ああ、それ面白いね。っていうことであれば、やっぱり存分にこのなんとか女子とかっていう話をね、うん、広げていってもいいんじゃないかと思いますけどね。
うん。
まあ、しっくり来ないよという感じであれば、まあ別にこれについて勉強する必要はないんですよ。
そうですね。うん。まあ取捨選択、皆さんが必要だと思ったら、覚えてくださいっていう。
そうです。
まあ、
ことになるんですか。
あらゆること全部知ってる人はやっぱり、いろんな人と話ができるから、
うん、
一応そういった意味で見とくのもいいかもしれない。
そうね。
うん、まあ、世の中の知ることを知るという意味ではね。
うん。
はい。
はい。
というわけでですね。皆さん。9月20日、本日までが国勢調査のネット入力の日ですから。ぜひ、今日のうちにネットをね、入れておいていただきたいと思いますけれども。はい。ということで、今日はこの〇〇女子について取り上げてみました。
はい。ありがとうございました。
本音さん、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい。ということで、エンディングになりますが、かけられタイムズ、子供に、本当に子供にとって良い教育とは何かと。
はい。
いうことで、東大理さんに、入れた子育て佐藤さんという、佐藤ママというお話をね、取り上げていただきましたけれども。まあ、基本的に我々この人と、この人に対しては批判的なスタンスで今回はね。
そうですね。まだ、ただ本はね、うん、ちゃんと読んでみないと、何とも言えんっていうのありますけど、
うん。うん、
記事だけ読むと、なんか全然いいとは思わないなとは思ったんで。
うん
うん。
まあ、素直に我々3人が思う話ができたんじゃないかと、
ね。そうですね。
そういった意味では良かったかなと。
うん。
別に何が正しいかどうかっていう話ではないんで、とりあえず、
そうですね。
これを聞いて皆さんがね、何かこう、 皆さんの中にも一つの意見を出してもらって、うん、子供に反映するのか、まあ、本を書くのかわからないですけれども、取り入れていってほしいなと。
はい。まあ、誰も突っ込まなかった言葉の一つに、プロママという言葉がございます。
ありがとうございます。僕も。
プロ彼女とかね、いろいろ最近プロの人多いですから。
プロってなんやねんって思ったんですけど。ね、お金もらってないでしょって思ったんですけど、ママ。
まあまあ、本書いてもらってるけど、
ね。まあ、プロママってこの人が言うんだったら、他のママはプロじゃないのかと。
そうですよ。
ね、
言う。ママはみんなね、プロなんですよ。
そうそうそう。子育てのプロですよ、みんな。
なんで自分だけプロママだと思うんだよ。
また。ね、再加熱していき
たいということになりますのでね。はい。ということで、まあこれまだまだ燃料が投下できるものであると思いますのでね。
うん、いくらでも喋れるわ、
はい。そうですね。ホネストさんがもう珍しく声を荒げてました。
うん、まあこれから、多分リスナーさんからのご意見もいただき、よりね、我々としてブラッシュアップできればというふうに思います。
うん、
はい。で、後半井戸端カオス、あなたはどの〇〇女子ですかということで。ホネスさんに紹介いただきました。コンペイト女子等々、紹介いただきましたけれども。まあ、これに関しては、まあ、前から変わらないですけどもね。
見解はね、我々の、ね。
見解は変わらないですね。結局こういうのをつけるのってどうだろうみたいな話に発展していくっていう、うん、いつもの流れですね、
うん。
そうなりますね。
だから、逆に僕ら3人がまだ見出せてないのは、これをつける目的とは何かってところで、もし、そういうのが、うん、いや、これこういう目的があるんですっていうのがあったら教えてもらいたいなってありますよね。
そうね。
ユースケースというか。
そうだ、だから使い方が分からない。
ユースケースはもう出てるのよ。
出てますか？
いや、だからウェイウェイした人
が。ウェイウェイであれでしょ？ホネストさんの考えた、あれでしょ？
あとこれ
他に使ってるとこ見たことないよ。だから、あと、特ダネでしょ、特ダネぐらいだよ、特ダネ。
特ダネとか、本当にね、朝の情報系の番組の中で、
ビリットとか
それ紹介されているっていうのはよく見ますけれども。
最近流行りの〇〇女子みたいな話でしょ、う
ん、いやー、これね、街中で聞いたことないよ。
うん、
っていうふうに私は感じてしまうんですけど。使ってるよって方いたらね、ちょっと本当にその辺の、
なんで声ちょっとおかしかった？
そういう方の意見が、知りたい。
だって
僕らは使いこなせてないだけかもしれないですよね。この丸々女子っていうのを。丸々男子も含めて。まあ、なので、やっぱり、少数派意見というのも、まあ、少数派って決めちゃったんですけど、今。
いや、
あんまり聞こえてこない。そう。我々の周りにね、いるコミュニティの中では聞こえてこない意見というのも、このかけらじでは拾い上げていきたいと思いますので、うん、この丸々女子に関してもですね、まあよく活発に使われてる方とか、周りでこう使ってますよとか、もっとこうしたら縁とちゃうやろかとかって、その辺の意見を、縁
とちゃうやろ。
はい、いただければ、よりね、今後の、井戸端カオスのネタとしても盛り上がっていくんじゃないかなと思いますので、まあそのあたりもよろしくお願いします。ということで、かけあがいラジオでは番組に対するお便りやメッセージを募集しています。ツイッターの DM や E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りを、お送りください。で、またブログにもね、書き込んでいただけますので、そちらでも OK です。はい、ということで、222回終わりになってきましたけれども、今回、やっぱり最初にいただいたね、メールがこう、いろいろ広がりを見せた回になりましたが。
そうね。
はい。
視点を作りましたね。
はい。まあ、なかなかまとまりのある回だったかな、そう、テーマとしてはね。
ある意味。
はい。ということで、また次回もね、皆さんと一緒に、楽しんでいきたいと思います。お送りいたしましたのは、私グリーンティーと、
ママコ、
ホネストでございました。
はい、それでは、ごきげんよう、さよなら。
さよなら。
さよなら。